Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59曲ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日はですね、お久しぶりのアーティスト新譜をリリースされたということで、麗しいお姿久しぶりに見せていただきました。本当に素晴らしいトークを期待していてください。今日のゲストこの方です。
どうも中野丸です。
中野丸、best variety of the music of tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト中野丸さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。1年半ぶりぐらい。
そんなぶりですか。
2年ぶり、
なんかちょこちょこ現場ではね、お見かせ消したりとかですよ。あとは僕はもう中野丸ファン、ナンバーワンの中野丸ファンですから。
ナンバーワンの
中野丸ファンですから。
ありがとうございます。とっても嬉しい。
ずっとあのツイッターもウォッチしたりとかですね。
ありがとうございます。
わ、新譜出たんやなとか、PV できたんやなとかね。もう本当にあのなんかクリームソーダを食べてる姿の写真とかだけでも、もうかなり興奮できるぐらいの中野丸ファンでございますけれども。
あのアカウントにウニ、なんだっけ、ウニ小籠包酒とばで書いたんか付け加えた時に、ノビーさんがもうまず、あのレッスンくれましたからね。
そう、あれ何だったんですか。ウニ
小、なんか自分の好きな食べ物を入れたいってなって。
あ、じゃあウニと小籠包と酒とばが好きなんですね。
そうなんですよね。今はウニの牛乳瓶っていう
牛乳瓶が好きなんですか。
あのなんかウニの中、ウニが牛乳瓶に入ってる商品があって、それまだ食べたことないんですけど。
もともとあれですもんね、なんかウニの瓶詰めってめちゃめちゃ分厚い瓶に入ってますもんね、大体なんか。
あー、そう、でもあれとはまた
違うやつですね。
牛乳瓶で、あの生のウニでミョウバンを使ってなくて、もう超美味しいらしくて、もうそれがどうしても食べたいけど、いつかめちゃめちゃ売れたらめっちゃ大人買いして食べようっていう夢を、あの名前につけました。
今でもギリギリ食べれるんじゃないですか。
ギリギリ頑張れば3日間ぐらい断食したら食べれるんだと思うんですけど。
そんなに高い。そんなに高かったでしたっけ。というわけでウニが大好きな、
ウニが大好きな中野丸
さんでございますけれども、とは言いつつも、前回の登場時のことをちょっと覚えてないなっていうリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、自己紹介をちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、福岡県糸島市出身のシンガーソングライターの中野丸です。普段ギター弾き語りで曲作ったり、バンドで活動したりしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
福岡なんですね、中野丸さんは。
糸島という田舎で育ちました。
糸島っていう島ですか。別に島じゃない。
島じゃなくて、半島なんですけど、佐賀と隣り合わせのところで、海と山と川といっぱいあって、牡蠣が美味しくてみたいな、超田舎です。
本当にじゃあ自然いっぱいのところで育った。
そうですね。
へ、
自然しかない、田んぼって感じ。
なんか結構都会的なイメージですけどね、中野丸さん。
いや、だから私はすごい、でも本当小学校ぐらいの時からずっと東京に行きたいって思ってて、なんかわかんないですけど。
そうなんですね。
かとりあえず小学校の時はもうなんかずっと東大に行くとか言ってました。勉強もそんなしてないのに、とりあえず東京の大学を総称して東大って言ってましたね。
あ、なるほどね。東京大学じゃなくて東京の大学。
そう、東京大学。
皆さん大丈夫ですかね、ついてきてますか。中野真野さん1時間こんな感じですからね。
1時間こんな感じで、はい、
チャンネル変えるなら今のうちでございますね。
変えないで待って
お名前がその中野が、あれですよね、ローマ字で、はい、丸がひらがなということで、
NAKANO で
ひらがなの丸ですよね、はい、これは、本名ではないということはなんとなく前回も確認したんですけれども、ね、近いところもなくはない、
近いところでありますね。
なるほど、
中野ですね。
中野丸、中野さん、中野さんなんですか。
中野さん、中野です。
あ、そう、ね、下は丸じゃない、丸ではない、かどうか、
はい、
あ
のアブノーマルになれない中野丸みたいな。
あ、なるほど、なるほど。
普通の女の子っていう、まあ、意味も込めつつ、
なるほど、はい、ノーマルじゃないけどアブノーマルでもないみたいな、
でもないみたいな、
なるほど、中野丸だよみたいな、
中野丸だよ、新しいジャンルを築いていきたいですね。
決して中野丸ではなくて中野丸と一応伸ばして読んでほしい。
あ、そうですね、
ということで前回も
あの英語表記がちなみに NAKANOR、うん、ノーマルな NORMAL
か
ML、 そうです。
なる中ノーマルなんですね。なるほど、
そう、そうなんです。
なるほどね。じゃあそこまでこだわったこの発音、
そうですね、中ノーマル、
中ノーマ
ル初めてこだわり出したらこの名前で、ぜひぜひあんまこだわってなかったんですけど、はい、
もともとこの、まあ、中ノーマルっていう名前でやろうと思ってたんですか、それともなんか。
いや、もう全然最初はもう中野でちっちゃい丸みたいな、モーニング娘。丸みたいにしてたんですけど、
あ、なるほどなるほど、
その丸がどんどん大きくなって、
もう最終的にひらがなになって、なるほど、そういうことなんですね。
はい、
まあ、じゃあそうやって東京に出てこられて活動を始め、
う
ん、
そうですね、
東京出てく、福岡の時は音楽活動はやってたんですか。
あれですね、高校生の時はバンド活動みたいな、
あ
の、
あ、うん、なるほど、
ギター部っていう名前だったんですけど、はいはいはい、そこでみんなであのバンド組んで、
はいはい、
まあ、そこでギターボーみたいな、本当にギター下げてるだけのボーカルみたいな感じで、あんまりギターは本当コードとかしか弾いてない、うんうん、まあ、今とあんま変わんないスタイルです。
変わってないんか。
変わってないん
か。でもギターはそもそも出会いはどこだったんですか。
はい、出会いはもう中学2年生の時に音楽の授業で、うん、あのクラシックギターというか、まあ、アコースティックギターを習う授業があって、
はいはいはい、
まあ、そこでスピッツのロビンソンかなが弾いた時に、あ、チェリーかな、めっちゃすごいやつだって、楽しいみたいな、そう言って、まあ、でもその時にちょうど、うん、あの音楽の CD 買い始めたのもそこら辺で、はいはいはい、バンバブチキンのプレゼントっていうアルバムをそこで初めて買って、うん、それで聴き始めて、まあ、ギター弾いてるじゃないですか藤原元さん、うん、そういうのもあってやってみたいってなって、でその音楽の授業以外 の、 あの休み時間にギター弾いてもいいですかって言ったら、音楽の先生がダメですっていうことで、
なんでや先生いけず、
そうなんですよ、ダメだったん で、ね、しかもそんなにお小遣いも全然なかったし、まあ、そんなになんかギターを買うっていうその大きいじゃないですか買い物が、
まあ、
中学生
数万円からですからね、少なくとも、
しかも剣道やってて、もう防具とかめっちゃ買ってもらってたし、
めっちゃ剣道の防具似合いそうですね。
本当ですか、初めて会えた、まあ、なんかギターを買うっていうことがなんか中学生では無理だってなんか自分でまあ決めつけてしまってて、まあ、真面目なのもあるんで、
はい、
でまあ高校生で初めてギター部に入って、マイギター、エレキギターを買いました。初心者キットみたいな超安いやつなんですけど、
アコースティックじゃなくてそこでエレキを買ったんですか。
もともとジェリーマリーとか東京事変とかゴエステとかシャカラビとかを聞いて、うん、あのお姉ちゃんが2人いて7歳上と3歳上の、
はい、
でその影響でかなりバンドを聴くことになって、なんか、まあ、ベースがバンドで、
ね、
それでやっぱバンドやりたいっていう気持ちが強くて、
うん、
まあ、バンドオブチキンも、まあ、バンドだし、
うんうん、
そこら辺で聴いてたやつもバンドだったんで、まあ、ユイとか弾き語りのアベマオとかも聴いてたんですけど、
はい、
やっぱそこが根底にあったんでバンドしたいみたいな。
なるほどね。
もうバンドやろうぜってスコアあったんです。
ありましたね。
ありますよね。あれを買ってみんなでやってたりとか。
そうなんだ。
そうなんです、そうなんです。
じゃあ本当にもう音楽にそこで目覚め、
はい、
中学のそのギターをきっかけとしてですよね。
そうです。
音楽に目覚め、だからもう東大に行こうと。
東大に行こうとしていた。
ことは一旦あの東大じゃなくてもう東京で音楽をやろうと。
いや、高校生の最後ら辺にパッてなんか私結構どっちも追うことっていうのが頭の中になくて、勉強もやりながら音楽をやるっていうのがなんかあんまり想像つかないというか、だから結構高校進学校だったんで、あの周りの友達は大体が大学行ってて、本当にみんなもう超勉強してて、で私もまあ高2の、夏ぐらいまではもう塾も行ってガンガン、もう模試も受けてみたいな、
大学行くぞみたいな、
とりあえず東大行くぞ
と、東大行くぞと
東京の大学行くぞちょっとなんかたまにパニックになっちゃう
はいはいはい、はい、大丈夫ですよ、この店舗ついていってますから皆さん大丈夫ですかね、
ですかね、はい、自分がついていけない。それでなんか高校 このある時期に、あ、私大学でそんなやりたことないってなって、気づいて、なんか気づいたというか、
まあまあ
パッてなって、
まあね、僕もなかったですけどね、別にそんなに。
あ、本当ですか、うん、なんか私でもすごい物理とか好きで、なんかお姉ちゃんの意見もあったんですけど、 理系が好きで、好きだと思ってずっとやってたんですけど、うん、お姉ちゃんがもう理系で大学行ってて、うん、あ、なんかお姉ちゃんにかなわないなって、私、あ、お姉ちゃんがやればいいじゃんと思って私やんなくていいわって、これ私
お姉ちゃんに任せようと、その分
野は託そうと思って、そんなにお姉ちゃんの方が格段に頭も良かったんで、同じ、本当同じ分野とかをやろうとしてたんで。
なるほど。
あ、違うってか、あ、私これじゃやらなくていいってなって、じゃあなんだってなった、音楽だってなって。
なるほど。じゃあ中野家の中でこうやって、あの、役割分担をちゃんとして、
そうですね、
じゃあお姉ちゃん物理ねと、
物理、お姉ちゃん物理、
お姉ちゃん物理ね、うん、で、丸はじゃあやるから
と、やる、音楽やるんでみたいな感じで、
東京行く、行ってくるから、
東京行くからみたいな。
は
ぁ、大学でね、お金使うのがもったいないって思っちゃって。
まあまあまあね、
それを使うなら普通に音楽で、なんだろう、時間とお金を音楽に注ぎ込むみたいな、
有効活用して。
はい。
で、じゃあもうここ出られて東京来てっていう感じだったんですね。
そうなんですね、はい、
なるほどなるほど。
そんな、こんなで、
そうですか、はい、で、今回、
はい、
新譜を、
そうなんですよ、
出されまして、おめでとうございます。
ようやく出せました。
タイトルは
ワオです。
ワオで、はい、WOW でワオでございます。
はい、そうなんです。
これまたジャケットが印象的ですね。
ね、
波打ち際で中野丸さんがこうふわっと髪をなびかせている感じなんですけれども。
そうなんですよ。
これが、あの、いわゆるその夏っぽい波打ち際じゃなくて、これ朝ですか夕方ですか。
これは夕方、もう夜、日暮れかけ、
日暮れ時ですね。なるほど。本当にちょっと薄暗くなりつつある、そういう波打ち際でね。
そうなんです。
なんか思いにふけっているような、その視線の先には何があるんだろうかっていう。
何があるんだなんかでも
すごい見ました今、はい、
素の中の丸じゃないけど、うん、結構 MOM ママの時ってかなり着飾った感じのジャケだったんですね。
MOM
お団子して、うん、化粧もバッチリして、はい、背景と洋服もこうリンクさせて、あの、
色違いみたいな、すごい色使いのやつでしたもんね。
そう、うん、っていうなんかパチッと決まった世界だったんですけど、まあ、あえて風のなんか流れるままというか、うん、髪の毛もたまたまそのいい感じに流れたショットというか、う
ん、なるほどね。
で、素のほとんど化粧もしてずにみたいな感じで。
そうなんですね。
まあ、ちょっとしてますけど、
うん、あ、結構これはナチュラルメイクなんですね。
そうですね。
なるほど。
マムに比べると、
まあね、
そうなんですよ。結構 MOM から WOW への成長が、まあ、我ながらかなりあって。
なるほど。
心境の変化とかもありつつ、うん、そこら辺今日話していけたらいいなと思ってます。
じゃあまず、リードタイトルの、はい、とっても明るい未来という曲をお届けしていくんですけれども、これはどういう、はい、どうですか、先に聞いてもらった方がいいですか。
それとも、あ、どうしよう、どっちがいいんやろ。
僕はどっちでも大丈夫ですよ。
じゃあ聞いてもらって、
聞いてもらいましょうか、はい、お届けをしてまいりましょう。中野丸さんのナンバーです。とっても明るい未来。
The best variety of the music of tomorrow。
お届けしたナンバーが中野丸さんで、とっても明るい未来というナンバーでございました。
とっても明るい未来。
なんかそのメロディーからするとそんなにとっても明るくそうな感じのメロディーではないですよね、
はい、確かにちょっとダーキーな感じではありますね。そ
う、でも次から次へとこうやつぎばやに言葉が飛んでくるみたいな感じで、
あ、はいはいはい、
この分量の歌詞カードを見たら、
はい、
まあ4分ぐらいあるやろなって思うぐらいの分量なんですけど、はい、3分弱。
そうなんですよ。
とっても短い、
とっても短い
リードタイトルでございますけれども、
めちゃめちゃ早く言葉なんで、
これ大丈夫ですかライブとかで。
結構ライブはなんか自分でも意味が分かんないぐらいもうブルルルルって出てすごいです、ね、本当に自分でもすごいなと思う時あります。
歌詞飛んだりはしないですか。もうそういう息じゃないのか。
もうそういう息じゃないですね。
あ、
ひたすらなんかよく言えてるなって思う時本当に多々あります。わき
わきあいあい仲良し小良しで行ったり来たりの関係性、これ僕あの歌詞を覚えるのがものすごく苦手なんですけど。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だからステージの上とかで司会をするときに、あの、原稿を見ないでくださいっていう現場は僕お断りするんですよ。
あ、 そうなんだ。
それぐらい言葉を覚えるのがものすごく苦手なので、これをステージでできるのものすごくなんていうの、尊敬します。
あ、本当にありがとうございます。でもまあ短時間とかもね、ミュージカルとかやってる人に比べたら、
本当にでもそうなんですよ、ね、うん、だからあの舞台とか見に行ったら僕そればっかり気になるんですよ。
え、この人なんでこんなカンペも見ずに
セリフ飛ばへんかな、大丈夫かなみたいな。当たり前なんですけど、そんなプロにとったらね、そんなあのセリフがちゃんと入ってるのなんか、
うん、そうね、
僕それが本当にできない、苦手なので、うん、多分記憶力ダメなんですね僕。
そうなんですね、うん、信じられない。
人の名前とかも覚えられないです。
あ、そうなんですね、はい、
そうです、
意外すぎる。
だから本当に
消去してデリート機能がすごく優れてるんですかね。
もう本当に数十秒です。
でも新しいものがすごくたくさん入ってきそうで羨ましいです。
どうなんでしょうね。でもそれもどんどん抜けてきますよ。だからこういうオンエアやってる時でも何分何秒で次の曲って大体決めてやるんですけど、はい、その何分何秒をいつも忘れるんですよ。あ、23分やったっけ、33分やったっけみたいな。
あ、だいぶ違いますね。
そうなんですよ、結構そういうのがあって、だから本当に尊敬しますっていう話です。
ありがとうございます。
今回の、この6曲入りの、はい、
ワオ
あ、ダメだ、ワオですね。なんかこの全体を通しての、はい、テーマみたいなのあるんですか。
あ、そう、全体を通してのテーマが、まあ、うん、人と人との関係性というか人間関係に、うん、まあ、自分が違和感だったりとか、まあ、なんか謎めいた自分でもあんまり理解できてなかったところを自分で言葉にこうしていってようやく理解できたアルバムになりましたね、うん、自分自身も人間関係について
悩んでたんですか、
はい、悩みっていうか、なんかあれみたいな、ちょっと違和感があるけどでも楽しいとか、なんかちょっと苦しいとか、うんうんうん、なんかクリアではなくて、うん、でなんかずっと解明したいというか、まあ、解明しなくてもいいのかなって思ってたんですけど、やっぱそのとっても明るい未来っていう曲は、まあ、なんかみんな聴いてもらってそれぞれ あの生活に当てはめてくれたらすごい嬉しいんですけど、うん、まあ、私 そのできたいきさつっていうのは、うん、友達が0か100かって言ったって思ってたんですよね。本当にもう友達じゃないか友達かみたいな、
まあ、っていうのが間の半分友達みたいなのはないっていう、
そうそうそう、うん、だと思ってたし、うん、あの親友っていうのがちょっといまいち分かんなかったんですよ。だからでもいる、でも一番大好きな友達いるなみたいな感じで、でもあの子のあの友達とあの友達ってじゃあ一緒の友達ではないのかなとかまで、なんかちょっと本当なんかまあややこしいんですけど、こじらせてたところもあって、でなんかそのとても明るい未来は、まあ、あるグループに所属してて、まあ、小学校とか中学校とかって、まあ、一学年が100人いたとしても、うん、まあ、4、5人で結局グループになってその中の世界で終わっちゃうっていうか、まあ、その中の世界でに固まっちゃうじゃないですか、うん、でなんかそこで、まあ、ずっと大人になっても連絡取り合うグループがあって、まあ、だからすごい仲いいとは思うんですけど、なんかある時なんか、福岡出身なんで、はい、地元に帰った時にその飲みの誘いをなんか誘われるのがどうしても嫌で、
いや、そうなんですか、
なんか嫌になってて、うん、なんか毎回帰るたびに会わなきゃいけないみたいな、
あ、なんかノルマみたいになって
るね。あ、そうそうそう、ノルマみたいになっちゃって、はいはいはい、なんか行きたい時に、まあ、行けばよかったんですけど、結局なんか一回抜けちゃってスッて、そしたら、うん、うわーなかなか抜けたぞみたいになって、うん、で一回距離を置いてちょっと多めで見て、でなんかあるタイミングは思い出せないんですけど、まあ、スッて戻って、うん、今はなんか会いたい時に会うみたいな、なんかその絶対会わなきゃいけないって、うんうん、それこそそのさっきの会いたい時に会えばよかったっていうのをやっと気づけたっていう面で、あ、友達って0か100じゃなくて30でもいいし70でもいいし150でもいいんだなみたいなのにようやく気づけて、あ、本当に無理ない程度に友達になってみようみたいな感じですね。
っていうコンセプトの曲なんですね。
そうなんです、
とっても明るい未来、
本当にいろんな距離感あっていいよねみたいな感じの曲ですね。
今そのいろんな距離感は使い分けられるようになったんですか。
そうですね、かなり使い分けられるようになったんで、なんかそのすごく自分の中殻にこもってたんですね。本当に殻にこもってたからこそ、なんか普通に人と接しててもなんかちょっと、あ、人見知りとかもよく言う言葉だとそうなんですけど、オープンには話せてないみたいな、最初からなんかその距離感が分かんないからこそちょっと一歩引いて、
なるほど、ね、
壁を作って接するみたいなのがあって、こういうその本当にワオができて変わりましたね。かなりオープンになったっていうか、別に壁なくてもいいじゃんみたいな、なんか会ってみてその人と接してみて、私とあなたはこれからの距離感ですねみたいな感じで友達になったり知り合いになったりみたいなすればいいんじゃんみたいな感じで、本当に殻に閉じこもる ことをしてた世界がすごくちっちゃかったなって思いますね。でき
る前からと。中野丸さんの世界がドーンと広がった。
かなり広がりましたね。
新婦と
新婦になりました。
じゃあそのそれぞれの曲ごとになんとなくこう人間関係のなんていうんですかね、切れ端みたいなのが見えてくる、
うん、そうなんです。てっちゃまから見ないと QU は対になってるっていうか、 QU はあの超親友の曲で、
ほう、
150、200ぐらいの友達なんですけど、150、
200ぐらい
0か100じゃなくて
あ、なるほど、
もう
100を通り越して、
通り越しちゃうぐらい大好きな友達で、
はい、
なんかここ2年ぐらいずっとなんか毎年誕生日に LINE 来て、なんかその誕生日おめでとうみたいなのあったんですけど、2年前ぐらいからなくなって、
ほら、
え、寂しいみたいな。でもなんかもう自分もやってないから、
うん、
まあ、それはしょうがないですけど、でその時になんか結構思い出しちゃって、いろいろなんか中学校2年生の時、その子が一緒に音楽一緒に開い、なんだろう、聞いてライブ行ってみたいな初めてした友達で、
うん、
結構私中学校2年生の時って学校行きたくないとかいろいろあるじゃないですか、うん、はい、そういうのを音楽とかもう深夜にやってた新喜劇とかを見て、なんか学校行こうってなってたんですよね。なんかすごい本当に最近やっと気づいたんですけど、なんか自分の音楽ってなんか空を見たらなんか世界が広がるじゃないけど、あ、なんか私ってめっちゃちっぽけやったなって思ってる、
はいはいはい、
それを音楽でできたらいいのかなみたいな、誰かの、ね、それがもう結局なんかそのワオの一曲一曲に結構一人ずつ主人公の女の子みたいな人がいて、
うん、
その子に向けて歌ってるって思ってたんですけど、そのあの子ってちなみに自分でもあったんだなみたいな、
なるほど、
シーンは誰か他の誰かでもきっとあるんだろうなみたいなのがあって、
じゃあ聞く人の数だけその受け取り方が、
あ、もう本当にそう、とっても明るい未来とか特になんかそうなんじゃないかなと思います。
あ、じゃあやっぱりミュージックビデオもこれは、
はい、
制作をされてるんですけれども、
そうなんです、
なんていうんですか、非常にこう一度見たらある意味ちょっと忘れられないというか、
本当ですか、嬉しい、
ちょっと夢に出てくるというか、
あはははホラー系
なんていうんでしょうね、本当に多分中野丸さんのイメージともちろんその監督さんのイメージとかいろいろあると思うんですが、その人間というものの関係性って意外とああいう風にドロドロしたものなのかもしれないなって今お話を聞きながらやっぱり思って、だから YouTube ぜひちょっと皆さん今手元にスマホがあったら見てみていただきたいんですけれども、とっても明るい未来で検索をするとドンと出てきます。中野丸さんの驚くほどの美貌にちょっともうびっくりしていただきたいと思うんですけれども
美貌ありがとうございます。
そうですよ、もう本当に、
そうです
よ、人類の本当に宝でございます。中野丸さん今日はゲストにお招きをしております。もうそれはファンナンバーワンですから、僕
ファンナンバーワン、
ファンナンバーワンです。なんでそこだけなんかすごい頑張って英語風にやるとファンナンバーワンですから、はい、お招きをしております。続いて QU という曲、
はい、
これはじゃあさっきの文脈で言うと QU のことですか。
そうなんです。
なるほど。
もともとずっともっていうタイトルでクソ出せってなって、
ずっともだったんですね。
そう、
でそれをじゃあ英語のアルファベットの Q と U にして QU で、
なるほど、 Q になりました。
さっきおっしゃってたような、
はい、
その中学時代からの友達。
そう、中学時代から友達で、もう大好きで、うん、音楽一緒に聴き始めて、その子と音楽の世界広げてここまで生きてこれましたね。
なるほどね。
今の音楽の始まりはあの子との音楽の始まりだったんだなと思います。
今でも行き来あるんですか。
ありますね。なんかこの前なんか3月ぐらいにツイッター消したんですよね、一回
ツイッター消した。
そう、ツイッターを消してで復活もさせてたんですけど、まあ、新しいアカウントも作って、その時にもう結構早い段階でその子がフォローしてくれて、
あ、中野丸さんのね
ツイッター、あ、そうそうそうそう、
そう、
見てくれてると思って、
僕も一瞬ツイッターあれと思って、
そう、消えたんですよ ね。ちょっとね、一回天に召されてまた生き返りました。どうも中野丸です。
はいお届けをしてまいりましょう。中野丸さんで QU。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けしたナンバーが中野丸さんで QU というナンバーでございました。いや、今日なんかトーク仕上がってますね、はい、中野丸さん。
本当ですか、うん、もう鍛えてきましたね。
もうなんていうんですか、もう絶対私のトークはカットさせないぞっていう
もう全部言いたいことっていうのはありますね。伝われこの思いっていう気持ちがすっげーありますね。
なので若干こうリスナーの皆さんは今日オンエアで聞いてくださってる方は来週ダウンロードしてもう一回ね聞き直すと、
その手もあります、ね、
こんなこと言っ 撮ったんやみたいな ね、そういうドラマありますよね。
伏線をこう、まあ、映画もやっぱ2回見た方が内容めっちゃ入ってきますもんね。
中野丸さんの人生はほぼ映画ですからそういう意味では
そうですね、
もう今日のトークはその映画の中の一部分ですから、ね、そうですよ、はい、なのでぜひとも、来週の月曜日ダウンロードしてみてください、
はい、
今日オンエアで聞いてくださっている方、来週月曜日の午前0時からですね、ダウンロードが始まってまいります。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。そして、ツイッターでですね、皆様からのメッセージを募集しております。ツイッターでつぶやくときはハッシュタグのびラジ、ハッシュタグのびラジですね、全部ひらがなで、つぶやいていただきますと、はい、僕そして中野丸さんにメッセージが届いてまいりますので、ぜひともツイッターで盛り上げていただければと思っております。
嬉しい。
中野丸さん、 SNS との付き合い方はどんな感じなんですか今？
かなり苦手ですね。苦手というと良くないな。まあ結構前はかなり苦手でしたね。なんかもうずっと告知しかしてない時とかありました。でも結構かなり今はもう言いたい時に言いたいことを言うみたいな。あとおはようとか、なんか習慣をつけようと思って。
なるほどね。
朝起きてまずおはようって言うみたいな、うん、もっと開こうと思って、自分の中の SNS の中の丸ウニ牛乳瓶を開いていこうと思って、
中の丸ウニ牛乳、なるほどね、そこを開くことによって、
はい、
なるほど、もっとリスナーさんが、あ、そうですね、ファンの皆さんが、
そう、でもまあなんか一番は YouTube で動画をもっと上げたりとかして、うん、やっぱ歌が自分の武器だと思ってるんで、
そろそろ
そういうのをもっとアップしていけたらなとか思ったり、はい、映画だったりとか、その映像が楽しいんで、やっぱ作るのが、そういうのをもっとガンガン作って届けられたらなと思いますね。
そっか、はい、映像作品なんかにもやっぱ興味がある？
めっちゃありますね。その去年ミュージックラボ2018っていう短編映画祭、あの短編と長編とあって、うん、その短編部門でドキシーがグランプリを獲得しまして、
そうだ、映画で主演だったんですか？
あ、そうです。あれって音楽と映像の、うん、まあ実験室っていうコンセプトでやってて、そうで監督と音楽で、中野丸が、まあ、最初音楽で担当してて、うん、でまあなんか脚本書いたり企画してた段階で、うん、あ、じゃあ中野丸も出てみなよじゃないけど、うん、主演は中野丸でお願いしますって監督に言われて、
それは出てみなよのノリじゃない、それだって主演でもですもんね
そうですよね。でも企画の段階ではいろいろあって、じゃあもうこれは中野丸だねってなって、そうなんです、主演させてもらって、
いろんな映画館行ったりしてましたもんね。
なんか
挨拶とか
楽しくて、あ、うん、そうなんですよ。なんかミュージックラボ自体が全部ほとんど見たんですけど、うん、まあ見てないのもあるけど、それが楽しくて、うん、あ、こんなになんか本当に、私やっぱり中学校の時とかもやっぱインディー音楽とかやっぱ聞けな惚れなかったんですよね、そんな自分から。あのメジャーの音楽ばっか聞いてて、まあちょっと頑張って掘ってはいたけど、でもそういうので、まあ映画もやっぱりインディー映画っていうのにやっと触れられたというか、
ね、
自主制作映画っていうものを見る機会がここにあったんだみたいな、世界がかなり広がったし、超楽しくていろいろ見てましたね。
なるほど。まあでも今後じゃあその映画館でそのドキシが見られる可能性は
あります。
あるのはあるということですね。
あります、多分きっとあると思う。同じ監督が長編今年やってるんで、
お、なるほど、
流してくださいと言ってます。
素晴らしい、
はい。
じゃあその中野丸さんの主演の姿を、
はい、
銀幕で見られる可能性もありますので、その場合はまたツイッターの方とかでね、つぶやいていただくということで、はい、アルファベットの中野、そしてひらがなで丸、これをツイッターの方で検索をしていただきますが、ドンとツイッターのアカウントが出てまいりますので、ぜひフォローしていただければと思います。
はい、
それに合わせて DJ のびのアカウント、787のび787NOBBY でやっておりますので、こちらもフォローしていただけると小躍りして喜びます。
よろしくお
願い
します。
はい、そして中野丸さんに会いたいぞという方いらっしゃると思うんですけれども、はい、なんと月末にかけて、
月末にかけて実施企画がポンポンと
あるんですね。
超楽しい、ハロハロウィンウィンパーティーみんなでハロウィンパーティーしようぜっていう。
そっか、10月末ですもんね。
そうなんです。
30日と31日水木と2日間にわたって、
そうなんです
、下北沢周辺を中野丸がジャックするみたいな。
そうなんですよね。
なんですよね
ジャックしちゃいますね。
ジャックするんですね、
はい、
この日は中野丸さんは仮装とかするんですか？
もちろん。
お、何行くんですか？なんかちょっと
鳥になろうと思って。
鳥
空飛んじゃおうかなと思って鳥になろうと思って、あの結構もっ
け。なるほど
鳥だと嬉しいですね、みんなも。
なるほどね。だからみんなが鳥に限らずですよ、あの仮装をしてきてくれた人にはなんと
そうお菓子がもらえます、
プレゼントということですね、
は
い、
どんなお菓子かはまだ決めてません。
決めてません、はい、ひょっとしたら手作りかもしれない。
いや、それは、まあ、それはない。ちょっとね、衛生的に。
あ、なるほどね、なるほどね。お菓子作り好きですか？
全然好きじゃない。
好きじゃないんだなんだ
クッキーとか焼けないですもん。
あ、ダメですか。
もう全然焼けないですね。
なんか結構家庭的な感じしますけどね。
え、本当にします。
なんかできそうな。料理もしないんですか、あんまり。
料理はまあしますけど、
うん、
そんな凝ったものはしないですね。まあ、でも料理作るのは好きですね。やっぱあの切ったりとか煮たりとか、やっぱ作業って超楽しいじゃないですか。だから切るだけとか、ね、サラダとか煮込むだけとかはしますけど。
なるほどなるほど。
うん、だからこう外食した時の感動はすごいですけどね。
あ、そっか。
この調味料うまみたいな。
みたいな。あの、ごめんなさい、ライブの詳細いきましょう。
はい。
10月の30日でございますけれども、こちらは下北沢のベースメントバー、
はい。
でバンド編なんですね、こ
ちら。そう、ハロハロインビンパーティー、はい、バンド編ということで、うん、中ノーマルスーパーバンドかっこかりっていう、
中ノーマルスーパーバンド、
そう、中ノーマルスーパーポジティブクラブのメンバーでやってるんですけど、
はい。もうよくわかんないんですけど、
よくわかんないですよね、うん、まあ、みんな入れる、みんながみんなのスーパークラブ。
僕も入れるんですか。
みんな入ってます、もうすでに。
え、僕入ってる、
入ってます、うん、入ってる。
知らないうちに、
知らないうちに入ってる。
そうなんだ、スーパーポジティブクラブに。
もうみんなが口から中野丸って言葉出した瞬間に、はい、会員でございます、
中野丸スーパーポジティブクラブに、
はい、
いらっしゃいませと、
いらっしゃいませって。
すごいですね、電気屋の電気屋のポイントカードでやばいですね、それね。
電気派のポイントカードそんなやばいんだ。
いや、だってもうレジで買ったら必ずつけられる事態があったじゃないですか。なんか、
え、そんな、
もう有無を言わさずカード渡されるみたいな。
そんなことあるんだ、
ありました。すごかったですよ。
恐ろしいですね、
あの時代は。まあ、その話はいいんですよ。
そんな、そんなどうでもいい。
10月30日
そうですね。それでポアンとザ・ブロックン TV の、はい、3組でやります。
ポアンさんと中野丸さんとザ・ブロックン TV、
はい、
この3組はちゃめちゃですね。
はちゃめちゃ楽しい、あの J-POP ポッピングハッピーミラクルポジティブスーパーライブ。
10月の31日ですけれども、こちらはじゃあ弾き語り、
こちら弾き語りで、
31日の木曜日は弾き語りということで、
引き込んでもらおうと思って。
どなたが出ますか。
このがなんと、
うん、
鶴内花様。
鶴内花様が、
そして稲田美穂
様、はい、稲田美穂様と、
はい、花ぽの、
は
あ、あの、まあ、5、3家って言ったら私入っちゃうな、
うん、入っちゃいますね。
2、3家、2、3家、
2、3家、2、3家ってね、
5人家、
はい、まあ、言うとしたらそうですけど、そんな言葉はないですからね。なるほど、鶴千花さんと稲田美穂さんと中野丸さん、
はい、中野丸で、はい、
花美穂丸ですね。
はい、花美穂、みんなで花見をしよう、花丸って感じですね。ちょっとよくわかんないですけど、
ですね。時が止まりましたけれども、はい、10月の31日は下北沢のハーフ で、
はい、ハーフで、
開催をされます。チケットどういう風にしたらいいでしょうか。
はい、チケットは予約制で中野丸の Gmail の方に、
ひとまず中野丸さんのホームページに行けば詳細があると思いますので、中野丸で Google 検索をしてみていただければというふうに思います。中野がローマ字、そして丸がひらがなでございます。
はい、
はい、チェックしてみてください。10月の30日と31日、中野丸さんの自主企画ですね、ハロハロウィンウィンパーティーが下北沢周辺で取り行われますので、ぜひとも、お時間のある方はお越しをいただければというふうに思っております。
思っております。
続いてお届けをしていくナンバーでございますが、これがドキシというやつですね、さっきの映画の、
はい、そうなんです、映画の使われた主題歌、
主題歌、
なんとこれベストミュージシャン賞取ったんですよ。
すごいっすね。
そうなんですよ、グランプリとベストミュージシャン賞と、なんと女優賞も取りました。
女優賞も。
そうなんですよ、
そうなめじゃないですか、そんな、
そうなめなのか、そう、そうなんですよ。まあ、それでドキシかなり自信持てます。
は
い、でも持ちましたね。それでこの曲です、
お届けをしてまいりましょう。
急に恥ずかしがる。
中野丸さんでドキシ、DJ のビーチ東京ライブをお届けしたナンバーが中野丸さんでドキシーでした。続いては DJ のビーチ東京ライブをハワイでオンエアしてくれている KZOO レディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 KZOO アロハハットライン
アロハハットライン。
ヌビーさん、日本の皆さん、アロハ。先週に続いてハワイの R&B シンガーダナ・モンテロさんをお迎えしています。You're the one.
Thank you. Yes. This one was inspired. I wrote this some years back, but changed it up to make it more of an island style song. And with the help of Jay Keys, we put our heads together, and this is what we came up with. And the drummer, he played with Jay Boog, and the guitarist right now is continually playing with Jay Boog on the road. So I got some good players on this, all from Jay Keys' help.
プロデューサー自身とジェイ・キーズさんと一緒にということで、少しアイランドスタイルな一曲ですということで聞いてみましょう。
Girl, I wonder where you are. Can I reach you with my heart? It's exciting. every bit of you. How did a man like me get so lucky? And I know you're such a blessing.
I love you.
お届けしましたのはハイトーンボイスも美しいダナ・モンテロ You are the one でした。ハワイからケースラジオカリンがお送りしました。来週までお元気で。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow
DJ Nobby's Tokyo
Life。 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けしたナンバーが中野丸さんでドキシ
ドキシ
でございました。
はい、
今ものすごく大きな目で見つめられてますけど、僕は
ドキシドキドキして死んじゃうような目で見てみました。
まあ、はい、いい、はい、ありがとうございます。
めんどくさくなってる。
ドキシっていうのはそのもともとこの曲がありきだったんですね。
です、
映画ありきじゃないんですよね。
映画ありきじゃないんですよね、うん、最初にでも監督が持ってきた企画書、どういう映画にしたいかっていうので、まあ、ストーカーの話、
はいはいはい、
スターカーの話なんですけど、
はい、
それでえ、ドキシめっちゃ合うじゃんってなって、それで合致していきましたね。なるほど。いろいろ結構紆余曲折ありましたけど、
ドキシっていうのはドキドキして死にそうっていう、
あ、そうです、それの略語です。
略語ですね、はい、なるほど。皆さんもう一度ね、聞いていただければと思いますけど、 CD とかってこれどこで買ったらいいんですか。この
いや、もうタワレコ、
タワレコ、
アマゾン、
アマゾン、
ツタヤ、
ツタヤ、
ディスクユニオン、
うん、
HMV、
まあ、ほぼほぼどこでも買えるということ
ですね。もうどこでも買えます、
はいはい。中野丸のワオで、
ワオで、
ワオで、
ご
注文いただければ、もし店頭になかったとしても、
はい、
注文していただければ入荷いたしますので、全国流通かかっております。ぜひともチェックをしてみてください。
よろしくお願いします。
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
前までは、ね、
前まではノビーに聞けっていうコーナーだったと思うんですよ。質問一つ僕に投げてくださいっていうコーナーだったんですが、ちょっとゲストの皆さんもですね、
はい、
だんだんノビーに聞くことがなくなってきたと。ちょっとノビーのことをみんな知りすぎているんではないかっていう疑惑が出てきまして、はい、逆にですね、
逆に
ゲストの方に、
はい、
ノビーに叫べっていうコーナーになったんですけども
、ノビーに叫べ、
そう、まあ、全然叫ばなくていいんですけど、要はわざわざ言ってないけれども、
はいはいはい、
公表してないけれども実は私こうなんですっていうちっちゃな事実を教えてもらおうというコーナーなんですよ。ノリで言うと、私納豆にはからし入れないですとか
なるほど。
うどんは関西風より関東風ですとか、
なるほど、
そういう別にわざわざ言ってないけど実はこうなんです私っていうちっちゃな本当を教えてほしいんです。中野丸さん、ゆっくり考えてください。
わかりました。
お、実は
実は、うん、中野丸ギターの B7 が苦手です。
コードのね、
コードの
B7 ってどんな感じでしたっけ。4本全部使うんでしたっけ。
そう、4本使うんすけど、
はい、バレーコードですか。
いやバレーじゃないんですけど、うん、ほぼバレーみたいな。
中指の
こんな感じの指で、
あ、
そうなんですよね。私指が結構男性並みに太いんで、結構なんかこう、
いやもう
結構同じぐらいこう弦を違う指でも押さえちゃったりとかして、
あー、なるほど、
結構苦手なんですよね B7 まだ。
指先結構硬いんですか。
か、うん、そうですね。
あ、そう、まあそろそうですね、ギター
は。
そっかそっか、
それなりに、
はい、それででも B7 が実は苦手。逆に得意なコードは何ですか。
得意なコード、うん、もう Em7 とかですかね。
あ、いいですね。
1本だけ、
1本だけのやつですね。
1本であとは全部弾いていいみたいな。
なるほどね。
そう、あの、そう、ミュートするコードも、あ、ミュートするゲームもないみたいなのが一番だけ。
じゃあ B7 はあまり使わない曲に。
いや、まあ使っちゃうんですよね。
あ、
うん、やっぱなんか、なんだろう、場面の転換と展開の時とかの何チェンジしたい時とかはよくそれのコードがあるとこうパッてサビいくとかなるんで使いがち。
なるほどね。
本当は使いたいんです。もっとも
っと使いたい。
そう、でも
でも
あ
っ、でもあっってなる。
でも使っちゃう
なるほどね。
そうそう
そう、そうやって、じゃあ、はい、やっぱり好きなコードだけでもなかなか使えない、
そうです ね、
苦手な意識がちょっとあるみたいなコードが B7 ということ で、
ね、はい、
皆さん、じゃあミュージシャンで聴いてくださっている方は、中野丸さんこうやったら B7 は押さえやすくなるんだよっていうコツをですね、ツイッターのハッシュのびラジでつぶやいてみていただければと思います。
はいはい、
中野丸への B7 の押さえ方アドバイス、
はい、
ハッシュのびラジでございます。
ハッシュのびラジで、
はい、ぜひともつぶやいてください。
よろしくお願いします。
というわけで今日はですね、1時間まるっと中野丸特集をお届けをしてまいりました。
嬉しい、ありがとうございます。
なかなかね、これだけ中野丸さんのお話を聞けることっていうのはないと思うんですけれども、はい、どうでしたか。1年半ぶりの久しぶりの、
はい、
ラジオでしたけれども、この東京ライブでございましたけれども、いかがでしたか。
そうですね、かなりラジオも成長したなってところは自分がありますね。
自分のトークが、
はい、でもなんかワオの、あの、そのラジオで出て、
うん、
今回多分最後のラジオになる、多分今決まってるのは、
ね、はい、
なんでやっぱもう喋りすぎてダメだった、ダメだったっていうか、こう結構ワオの中でも成長していって、うんうん、一番落ち着けて喋れたかなと思います。
あ、よかったよかった、
はい、
あ、じゃあもう今までにこういろんなところでトークをしてきて、
してきて
一番仕上がった段階が今日、
そうですね、
ということですね。
仕上がってるのか分かんないですけど、
いや仕上がりまくってる
の
バキバキやと思いますよ。
バキバキですね。もう言いたいこと全部言えた。
ほんまかいね。いや、本当に素晴らしい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また、何があったら もう中野丸のナンバーワンファンでございますので、ナンバーワンファンでございますので、は
い、
ぜひともね、またお越しをいただければというふうに思っております。
はい、
ラストのナンバーをお届けをしてまいりますのが、俺たちクズ人間。
はい、
これはどうやら初オンエアだそうですね。
初オンエアです。かなりね、刺激的な感じに、自分で歌っててもやっぱもう発散できますもんね。
なんかね、
はい、
こういう言葉をこう発する人には到底見えないわけですよ、中野丸さん。
本当ですか。
いや、あの、喋ると分かるんですけど、なんか、なんか言いそうやなキャラやなと思うんですけど、こうだ、ジャケットの感じとかを見てても、うんうん、なんか全然そんな感じを受けないんですけど。
そうですね、やっぱ双子座なんで、うん、二面性があるんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなん
ですよ。実際そうなんですか。結構、
まあ、実際そうですね、よく言われますね。二面以上あるんじゃないかって言われるし、
それただの多重人格ですか。
そうかも。でも自分でもたまにあれってなる時あります。でも全部自分です。
あ、そうですか、
はい、
なんか自分が言ってたことの記憶がないとか、そういうの
は、あ、全然あります。
そういうのは大丈夫ですね。
全然それは大丈夫です。
なるほどね。
よかった。
そっかそっか、まあ、ギリセーフみたいな感じ
で、ギリセーフみたいな感じ
で。これ俺たちクズ人間っていうのはどういう
タイ
ト、
はい、
あのナンバーでしょうか。
まあ、これは、まあ、友達が友達の彼氏を奪ってるとこ見て、その奪った、その友達が私って本当クズなんだよねって言ってて、本当クズだなって思って、でもそれを見てる私第三者、私何もできねえ俺が一番クズなんじゃねえかみたいなオチの 私が一番クズじゃんみたいな。
これは実話なんですか？
実話ですね。
あら、
そうですね、
実話ですか。
しかも結構2箇所で起こってて、1箇所ではなくて
ダブルで、
ダブルで起こってて、
うわ、
こういうことってあるんだなと思ったり、あとその時に、
うん、
さくらももこさんが亡くなったとこ時で超大好きで、あんなにみんなに愛されて必要とされる人が亡くなって、私はまだ全然売れてないし、こんなちっぽけな私が生き残ってていいのか、私ってほんとクズだなっていう、そう、なんか 共通意識みたいなのがありましたね。
いや
ちょっと、ま、ちっぽけな自分、
ずいぶん共通点少ないですけど、そう、そういう風に感じたわけですね。
はい、
いや面白いな、いろんな視点があるもんでございますね。
そうですね、自分ではいろんな視点がありますね、一曲に。
ちょっとびっくりした今その話を聞いて。
本当ですか。
なるほどね、
はい、
お届けをしてまいりましょう。中野丸さんの俺たちクズ人間で今日はお別れでございます。この後ですね、ダウンロード版だけのおまけトークというのもありますので、今日オンエアで聞いてくださっている方はこの俺たちクズ人間的なトークを、オンエアじゃないですか、ダウンロード版だけでさせていただこうと思っておりますので、ぜひともそちらの方もダウンロードして聞いてみてください。
はい、
ホームページアドレス http://e-nobby.com/e-nobby.com でお待ちしております。こちらはですね、ダウンロードは無料で、かつ登録もなく聞いていただくことができます。
すごい、
誰でもどこからでも聞いていただけますので、ぜひともチェックしてみてください。はい、今日のゲスト中野丸さんでした。
ありがとうございました。ありがとうございます。
はい、おまけト
ーク。
こっからは
かなりゆるゆるとした空気が流れた。
そうですよ、もうクズだろうが死ねだろうが何でも何でも大丈夫ですよ。
そうなんですね。
なんかもう息苦しい、最近のラジオは分かりますよ、分かりますけど、うん、なんかこうすごくこう刺激的な歌を避ける傾向にあるラジオ業界が結構あって、あ、今、
うん、
僕は嫌だなと思うし、
まあそうですね、あ、ダメなんだってなりましたね結構。
だからその引き合いに出すもどうかと思いますけど、愛知であったじゃないですか、あの展示がどうのこうのって、
ありましたね、
ごちゃごちゃなったやつ、はいはい、なんかあんなことでね、うん、ごちゃごちゃ言うんやったら最初から芸術展やんなって思うわけですよ。
本当ですよね、
うん、
アートとは何か。
いや本当そうなんですよ、
表現の自由とは、
ね、感情表現なんだから、別にそのきつい言葉であろうが、うん、なんかね、その個人をバカにすることであろうが、うん、人の裸であろうが何でも、もう展示すればいいんですよそれを、うん、受け取る人の自由なんですからね。
そうですよね、見たい人が見に行くわけですからね。
そうなんですよ、なんかなんかなんかなって思っちゃいますけどね、そういう文化。
そうですね、どうなんだろうな、表現の幅というか、
なんかこうオンエアで言えなかったことを本当に言ってるな久しぶりにって思いますけど。
あ、確かにそう、そうですね、なんかでもそれをまあ使わずにうまく違う表現に直して、それが自分も納得できて曲できるっていうのがやっぱ売れる一歩なんですかね。
まあそうなんでしょう ね、
まあ、逆になんかそれ表現がダメだよって言われただけで、なんだなんだ、わーわーわーって言うじゃん、じゃあこれはどうですかっていう提案できると大人ですよね。確かに
大人ですね。
だ
それが本当に何でしょう、サビ抜きの寿司なのか、
サビ抜きの寿司なのか、
でもそれは完成形なのか、はい、そういうものなのか、だからそのアメリカの例えばラップの曲とかであえてそのきつい言葉を消して、ラジオエディットってしてやってるのも結構あったりするじゃないですか。ラジオで流せるようにクリーンな、歌詞だけを使うっていうのもあったりする
んです。アメリカもそうなんですか。
アメリカは結構昔からそうですね。
そうなんだ。
まあだから向こうはそのいわゆる放送禁止用語とされてるスラングみたいなのがちゃんと決まってるじゃないですか。そういうものについてはもうとにかく、CD では入ってるけれどもラジオで流すには入れないっていう。
あ、なるほど。
そもそもそういうのを最初から2つバージョンを作る前提で書いてる
曲、もう CD も作っちゃうみたいな感じ。
そうなんですよ。
へ
ー、だから向こうはあれですよね、R18 みたいなそういうのが CD にもちゃんとあって。
まあでも確かにラジオっていうのはこうふと聞いちゃうっていうところ、いいところでもあり、まあ、それがデメリットになってるっていうのがそこなんですよね。
そうですね、だから公共放送だからっていうことなのかもしれないですけど。
そうですね、
まあ、じゃあインターネットで許されるのかっていう話もありますし。
インターネットダメなんですか。
いやだからそれがダメって言い始める人が、
出てくるの、
いかねないなと思うんですよ。
それはちょっと大変ですね。
だって
それはもう YouTube 崩壊になりそう。
本当に
面白くなさそう。
ぶっ っちゃけですけど、だったら他聞けっていうのが通用するのがネットの良さだったわけじゃないですか。嫌なら他行ってくださいって、
はいはいはい、
なんかそれが最近そう、例えば YouTube とかでっかいところでやると、はい、なんかそれも規制かかるでしょ、なんか、
そうなんだ、
いやあんまりこうグロい表現をしてたりとかすると削除されたりとかあるじゃないですか。
あ、それは存じ上げてなかった。
あ、まあ、ある
著作権以外でも消されることあるんですね。
あの人を煽ったりとか、まあ、そういう悪質というふうに YouTube が判断すればみたいな、あ、まあ、いろいろ条件はあると思うんですけ ど、でもそれってどうなんやっていう、うぞうむぞうがあってその中で人気を獲得したやつが上に行けるっていうのが YouTube の良さだったのに、なんかこうクリーンな、
まあ、でもなんか一個思い出したのが、うん、外国の方が日本のその公共施設でちょっとやらかしちゃうじゃないけど、うん、なんかもう裸になるかなんだっけ、なんだろう、もうなんか店の商品を取って食べるみたいなとか、なんか本当に法的にアウトみたいなことを面白がってやっちゃうとかっていうのを、そういうまあなんかちょっと本当にやってはいけないことをやってる人を取り締まるっていうあれだったらいいですけどね。
そう、法的にアウトはそれアウトなんで、
アウトは、まあ、そうですね、う
ん、いいと思うんですけど、なんか倫理的にどうなのみたいなことで自粛みたいなのが一番しょうもないじゃないですか。
まあそれはしょうもないですね、やっぱ自粛
本当にしょうもないんですよ。
そうですね、だから見なきゃいいですもんね、見たくなかったら。
そうでもね、美術の展示だと同じことで、
相田光雄さんの講義に来てた女の人が、うん、女の生徒が、うん、相田光雄さんはそのセクハラだみたいな、それで自分で講義受けに来ていて、セクハラだみたいな言ってニュースになってましたよね。
意味わから
ない、あれは意味わかんねえなって思いましたね。
いやでも本当にその自主性と、まあ、いつでも抜けれる空間であるならば、うん、見なけりゃいいはやっぱり成立しないとおかしいと思うんですよね。
そうですよね、うん、
聞かなけりゃいい、
うんうん、
わざわざお金払って聞きに来てんのに、中野丸のあの俺たちクズ人間なんてあんな曲をやるライブなんて聞いてないみたいなことを言い始める人がもしいたとしたら、
じゃあもう
お引き取りください
ですけど、この世界は終わりですね。
いや終わりだと思いますよ本当に。そうなんですよ、だから言いたいことも言えない世の中なんて、
言いたいことも言えないそんな世の中で、ポイズンですね。
ポイズンですよ。いやそんな気しますけどね、
うん、本当ですね。まあでも YouTube でだいぶ広がった気がしますけどね。なんかもうなんだろう、何でも表現できる時代って言いますじゃないですか、
うん、
それは感じますね。だからもっと表現していこうって思うし、
そうですね、うん、表現の幅みたいなものはすごい広がってますし、だからこういうラジオみたいな電波のメディアっていうのも、
うん、
もうちょっと間口広げていかないと死ぬぞって思うんですよね。
なるほど、
まあ、それが品があるとか格とかそういう話なのかもしれないですけど、
はいはいはい、
このままいったらやばいなっていう気はしてます。綺麗なものばっかり流してたらダメだなと思います。
そうなんですね、うん、でもなんか結構下ネタとか多いですよね。でも結構
そう、下ネタとかバカ騒ぎとかっていうのは、うん、それはじゃあもう YouTube でやってよって思いますけど、うん、その世間を風刺する言葉であるとか、うん、なんかそういうものをこう、うん、排除し始めると違うなって思うんですよね。
難しいですね、
うん、
そこどうすればいいんだろう。どうしようもないけど、どうしようもないのかな
ね。
悩ましい。
難しいですよ。
難しいな。
ね、公の場所に出るものだから、
はい、
って言いますけど、じゃあ YouTube とラジオと今どっちがアクセス手段を持ってる人が多いかって言ったら、
はい、
ひょっとしたら YouTube かもしれないわけですよ。
うーん、
じゃあ YouTube でいいのにラジオじゃダメなの、うん、でもそれは公共の電波を使ってるからみたいな、
はい、
深いですよ、はい、この問題は
深いですね。かなり確かに公共の電波、 あれじゃないですか、スポンサーじゃないですか。
うん、スポンサーもあると思います。だからこうね、はい、その炎上したりすると、
はい、
スポンサーがっていう話もあると思いますし、うん、まあこの番組スポンサーついたりつかなかったりですから、
あ、
はい、やりたい放題です。
やりたい放題、ね、
特にもうこのコーナーなんていうのはもう誰も聞いてないに
等しいですから。誰も聞いてない
そうですよ、ね、聞いた人はラッキーぐらいの感じ
です。ラッキーぐらいの感じですね、うん、ですみんなにもなんか教えてほしいですよね。みんなで議論はしたいですね、そこの問題は。表現の幅、
そう、
どうなんだろう。でもなんか
じゃあ、
うん、
例えばこの俺たちクズ人間は音楽じゃないですか、
うんうん、はい、
これは明確にアートだと思うんですよ。じゃあ、うん、僕たちが同じこの歌詞を今二人で読み上げたら、
はい、
それはアートなのか、
まあ、朗読っていうアートなんじゃないですかね。
そこまではじゃあアートだとするじゃないですか、はい、じゃあ僕は一人でカジュアルに、
はい、
俺たちクズ人間の歌詞ですよとも言わずにそれをわーっとこう口頭で言ったら、それはトークなのかアートなのか、 ただのトークの中で同じようなことを言ったらそれはアートになりうるのかみたいなね、線引きが分かんないじゃないですか。
むずいですね。
じゃあ僕と中野丸さんのトークはアートなのか、はい、それともこれはただのじゃれ合いなのかみたいな。
じゃれ合いではないでしょ、トーク、ね、何かを伝えようとはしてるから、表現、
そう
アートって表現なのかな。
そうね、そういうことですよ。
なんだこれは、超むずいじゃん。なんだろう、
これはね、ビール飲みながらだいぶいけますよ、これ。
確かにだいぶいけますね。
だいぶいける議題だ
と。かなり難しい、頭を使う、頭のいい人の会話だな。
だからアートってどこからどこまでよっていうのを定義しようとすること自体がひょっとしたら間違ってるのかもしれない。それがもう大人の事情なのかもしれない、そもそも。だからこれアートじゃないから、だ言っちゃダメ。でもこっからアートだから。
はいはい。
うん、
なんでしたっけ、テレビってなんて言うんだっけ、ああいうパフォーマンスじゃなくてテレビジョンなんだっけ、表なんだっけ、ニュースでもない、とアート
フィクション、
フィクションじゃない、うん、あと
なんだろう、
アニメーションじゃなくて、アトラクションじゃなくて楽しませるみたいな、
エンターテイメント、
あ、そう、エンターテイメントではあるんじゃないですか、
エンターテイメントではあると思います。でこの番組もバラエティと言ってる以上はエンターテイメント
なんですよ。エンターテイメント、あ、エンターテイメントアートなんじゃないですかね。
エンターテイメントはアートなのか、
うん、で、うん、アートはやっぱ作ってる人がまずゼロから作ってる人が表現するのがアートで、うん、そこから発生するのはエンターテインメントなのかなって思いますね。だからその作ってる人もライブになるとエンターテインメントになるみたいな。なんか音源っていう、ね、CD 音源っていうのはアートだけどライブはもうエンタメみたいな。
なるほど。
だから絵描いてる人の原画はもうアート。
アート。
でそこから派生する写真集はもうエンタメ。
エンタメ。なるほどね。
うん、
難しいですね。
難しいですね。もう個人の自由ではありますよね、その線引きも。
そうなんですよ。その線引きをしようとすることが多分ナンセンスなんです。
まあ確かに、線なんてないですもんね、うん、国境はないですからね。
だからこの歌詞を見てですよ、
はい、
ちょっときついからオンエアはあって、もし言うラジオ局がもしですよあったんだとしたら、はい、変だなって僕は思いますけどね。
まあ変ですよね、
もしそんなことがあったとしたら。でも今までにもやっぱりその放送禁止局みたいなのやっぱりいくつかあって、
うん、
歴史的にね、でもそういうのってどうなんだろうって、まあ時代背景はあると思いますけど、いろいろ
なんか、でもそれぐらい俺たちのラジオってみんなに聞かれるんだぜってことなんじゃないですかね。
まあね、
やっぱ誰も不快にさせたくないじゃないけど、やっぱ死っていう言葉だけで怖いと思ったりとか、
そうですね、
ねえなっちゃうとかですかね。
だから最近でも売れてるアーティスト、売れ始めてるアーティストたちがそのちょっと、過激な歌詞とかにトライをし始めてるのは、僕すごいいい傾向だなとは思うんですよね。
確かに多いですよね。
多いんですよ。
なんか昔だ、それこそなんか YouTube じゃないけど表現していいんだみたいな、うん、なんか今って他力本願だったら絶対売れない時代じゃないですか、
うんうん、
まあ、昔はやっぱりいろんな人がいて、いろんな人が交わってできた音源バンって感じだったんだろうけど、うん、今そもそも人自体がいないとか、うん、もう自分で発信できるツールを持ってるっていうので、もう力本願じゃなくなったから、いろんな意見が交わらないからこそ勝手にやっちゃうっていうのもあるんですかね。
そうですね。なんかすごい面白い世の中なんだけど、だから自分から何かを作ろうとしない人はものすごくつまらない世の中だと思います。
まあそうだと思いますね、うん、私もつまんないなって思いますね、そういう人を見ると、
うん、
なんか私本当に友達じゃないけど、
うん、
大学その行かないっていう選択した時に、はい、なんかとりあえず大学行っときなよとか言われたりとか、
うん、
私はとりあえずなんかやりたいこと特にないけど行くよとか言ってる人を見て、本当にお金と時間の無駄だなって思ってましたね。何こいつ私にそういうこと言ってんのみたいな、イライラしてましたね。怒ってました。まあ、だから
その行かないっていう選択をすること自体が結構クリエイティブなことで、
うん、
なんか僕自身もじゃあ18歳の時そこまで考えて大学行ったかっていうと微妙なところは結構あるんですよ。だからその大学行かんとラジオの道に進みたいっていう思いもやっぱりあったんですけど、
はい、
うん、いやまあ学生4年間っていう時間を買うっていう感じですかね。身分を保証されつつも自分の好きなようにちゃんとラジオの活動、芸能活動をやってみるっていう4年間を で僕は言ったんですけどね、じゃあそこまで本当に今から振り返ったらそうですけど、その時そんだけ考えとったかって言ったらそうでもないと思うんで、なかなかね難しいところではありますけど、でも
あそうですね、やっぱり、まあ、家庭環境とかもありますしね。
でも20年後こんな世の中になると思ってなかったんで、その
自分からスマホが発給してこんなちっちゃいところから聞けてみたいな、
自分から発信をするっていうことがこれだけ手軽になって、
本当ですよね。
で自分にそれだけ聞いてくれる人ができてるとも思ってなかったですし、
すごいですよね、うん、
本当に、うん、いやいや中野村さんもそうですよ、うん、ね、はい、面白い世の中なので本当に自分で考えて行動をしないといけなくなってきたなって、すごい真面目ですね、
すっごい真面目ですね、
いいのかこれ、
いいのか、まあでもみんなで、私はすごいディベートが好きだったんで昔から、うん、超楽しいですね、
マジですか、
はい、もっと語りたいと思います、はい、
今度中野丸と DJ のびのディベート大会、
ディベート大会絶対負ける
そんなことないですよ、それ時の運と話の運び方だけの話ですから、
あ確かに時の運はありますね、うん、そうですよ、その時に思いつけた分勝ちです、
そうそうそう、ぜひちょっとやってみましょう、今度
やってみましょう、
はい、そんなイベント企画が実現するのかと、はい、あの人入ったそれとりあえずノンアルでやるっていう、
ノンアル、
う
ん、
そうですね、いろんな面白い話が出てきそうでございますけれども、はい、中野村さん、ひとまず10月の30日と31日ですね、ハロハロウィンウィンパーティー、
はい、みんながウィンウィンになるパーティーです、
あいいですね、はい、ハロハロしてウィンウィンになるんですね、
みんなでハローハローって言って出会ってみんなでウィンウィンになると、
30日がバンド編、31日が弾き語り編ということで、はい、顔ぶれが少し変わってまいりますけれども、はい、ぜひとも2日ともですね、下北沢にお越しいただいて、なんならもう下北沢に泊まっていただいて、
そうですね、もうみんなでオールで、
はい、がっつりと楽しんでいただければという思います、今日のゲストは中野丸さんでございました、
はい、
なんか言い残したことないですか、大丈夫ですか、
ワオ本当に聞いてほしいって思いしかないな今は、
ぜひワオですね、はい、皆さん手に取っていただいて、はい、楽しいワオにしていただきたいなと思っております、
はい、楽しいワオに驚いて、
はい、今日のゲストでございます、中野丸さんでございました、また来てください、ありがとうございました、
また来ます。